そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、今週はは
い、
もう下平さんにお聞きいただいたんですが、
うん、
インタビュー会です。
はい、
いやのね、本当にね、今日行ってきたんですよ、うん、インタビューに、
うん、
ね、どなたにインタビューしてきたかって言いますと以前ですね、第153回でもお越しいただいたんですけども、
はい、
日本画家の近藤幸雄さんという方に、
うん、
ね、お話を伺ってまいりましてあのですね、はい、すごい方なんですよ、
うん、
日本画家の大家でいらっしゃってね、
はい、
外務大臣賞とか受賞されてる方なの、
うん、
でね、国際的に活躍されてる方なの、
はい、
ね、今回またね、うん、国立新美術館で墨絵のね、
うん、
こういろんな方が出展している展示会があって、そこに去年に続いて今年も出展なさるというので、はい、話を聞きつけましてね、うん、
はいはいはい、
このさんご無沙汰ですって言ってメール送ったらインタビューしていいですかって、いいよってまた優しく言ってくださったのでは
い、はい、
調子に乗って行ってきたんですね
、うん、
ね、下谷さんにお聞きいただきましたけども、これからですね、皆さんにはもうお聞きいただいて、
はい、
あのね、まあエンディングでね、いろいろと話しますけども、
うんうん、
たっぷりと話を聞いてまいりましたので、
はい、
なんかね、すごい話になったんですよね、
うんうん、すごかった、
絵の話をね、
うん、
聞けるんだなと思って僕は言ったわけですよ、
はい、
ね、今日も勉強させてくださいと思って、
うん、
そしたら環境問題とかね、
うん、
こう社会とかね、そういった面にまで話がこう発展していましたので非常に面白かった、
うん、はい、
皆さんぜひともお聞きになってください。それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。雑貨店リスナーの皆さん、おはようございます。店長の和田でございます。本日私は国立新美術館にお邪魔いたしまして、日本画家の近藤幸雄さんにお話を伺いたいと思います。近藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
近藤さんは昨年もご出演いただきまして、
はい、
日本画みたいにして国の名前がついている絵っていうのはなかなかないんだよってお話とか、
はい、
日本画の塗料っていうのが鉱物を砕いて使ってるんだよなんて大変興味深いお話を伺っていただきまして、はい、今年もですね、いろんなお話を聞きたいなと思って伺ってしまったんですが、
はい、
今ここで展示されているのは美は国境を越えてっていう、
はい、
また国際墨友会主催の展示会なんですね、はい、今回また墨絵を近藤さんも出展されてて、
はい、
そういった去年と同じようにたくさんの国から、
はい、
たくさんの方が作品を出展されているという国際公募展なんですね。
はい、そうですね、去年は名前がアジア創造美術展という名前だったんです、はい、この主催されている国際墨友会の代表の小林東雲先生、
はい、
彼が、この私が活動している国境なき美術展というの名前をすごく共感してくださって、はい、うん、またこのアジア創造美術展はアジアだけじゃなくて、ヨーロッパからもアメリカからも参加者が増えてきたので、はい、アジアという名前が合わないんじゃないかということで、小林先生がこう新しい題名を探していて、で、まあ、素敵な名前ですよね、美は国境を越えるという、でアート・フォー・オールの私たち の、プロジェクトで使っている、ただこれは私たちのプロジェクトではなくて、いろんな国で いろんなイベントの中で使われている言葉なので、それを共有してくださって、その琵琶国境を越えてアートフォーオールとい こうタイトルにしてくださったので、本当にありがたいなと思います。
去年も僕拝見した時に、はい、アジアっていう名前はついてましたけども、はい、でもポーランドとかいろんな国の方がいらっしゃるなと思ってたんですが、うです、ね、はい、もう実質的には去年も国境を越えていて、
そうです、
今年はもうさらにそれタイトルにも組み込んで国境を越えていくっていう、はい、ストーン先生の作品もちらっと見えてますけども、
はい、
あれまさに国境を越えてる感じですよね。
そうですね、
墨絵なんですが、ジャンヌ・ダルクが描かれてて、はい、ジャンヌ・ダルクっていうのが自分の国のため、フランスだけのためではなくて敵国のイギリスとかの兵士のためにも祈ってるなんていうのが書いてありました、はい、まさにそれこそ、ね、国境を越えてっていう感じ、はい、それを表してる作品ですね、
はい、
で今回いろんな国の方が参加してらっしゃる、どれぐらいの国の方が参加してらっしゃるんですか。
20カ国以上、
22カ国、
はい、
かなりの数ですね。
そうですね、はい、
それは別に地域が偏ってるわけではなく、まんべんなくいろんなところから。
あ、実は僕、はい、詳しく知らないんですけども、
詳しく分かんなくなっちゃうぐらいいろんな国から。
私はこの会員ではなくて招待で出品しているので、はい、小林先生とはお話をよくするんですけども、うん、この墨絵の世界っていうのも、まあ、私も日本画を描いていますけど、日本画も水墨画を描くんですけど、墨絵の世界の、表現方法とは若干違うところがあったり、はい、考え方についても全くこう一致しているわけではないんですね、うん、とても私も勉強不足で墨絵の世界のことを詳しく知らないんですけど、ただ墨絵の世界はやっぱり白黒の世界ということで、こう世界にこう浸透している。でまた中国流墨絵と日本流墨絵というのは違うらしくて、ロシアの中のこう教室でも分かれていたりすることもありますね。
墨絵ってやっぱりアジアっていう僕はイメージを持っちゃうんですけど、中国とか日本とかってもう多分広がってるとか受け入れられてるもんなんですね、
はい、受け入れられてる部分と、はい、この墨絵の歴史をこう辿っていった時に、日本画の歴史を辿っていけば墨絵の歴史になるんですけども、はい、それは1300年くらい前なんですけども、日本で始まるのは、はい、ただもっと前、例えばアルタミラの壁画や、はい、ロスコーの壁画、あそこに描かれているものも墨を使って、もちろん書道で使う墨ではないですけども、松屋に、松の煙であったり松明の煙であったり、いろんなすすを使って表現していて、どこまで遡るかというのはおそらくその研究者によって意見は分かれると思うんですけども、じゃあそうなった時に、じゃあ 誰がって、中国で墨が開発されたから中国の墨絵が発祥かというと、それも一つの考え方ですし、もっと遡っていった時には1万5000年前からスタートしている可能性もあって、私も最近壁画の日本画はもともと壁画との共通性がすごく強いんですけども、ロスコーの壁画を見ていると、私たちが学生時代に習った記録画とか収穫を表現するという意味以外に、こう動物愛だとか自然愛のようなものもやっぱり表現されていて、深いものがあるんだな、やっぱり人間は変わらないなというような感じが。
そうかそうか、最初の絵筆というかペインティング道具だったかもしれませんもんね。燃え残りというか燃えかすというのが、
はい、
その棒切れ持って地面描いてみるなり、はい、壁にこうくっつけてみたら、
そうです、
ね、黒い線とか点ができたから、じゃあ絵描いてみようかとかって、はい、そういう起源も考えられるんですね、はい、墨絵っていうと、やっぱりさっきおっしゃったように白と黒っていうのがベースになると思うんですけども、そうすると割とこう表現の幅って決められちゃうのかなと僕は思ってたんですが、
はい、
今日も作品させていただくと、
はい、
あ、こんな表現方法もあるんだとか、
はい、
こんなに幅広く奥深く描けるもんなんだねっていうのを改めて感じました、
はい、私もそう感じてます、はい、
近藤さんの作品も墨を使って今回描かれていたりしますけども、
はい、
先ほど申し上げた通り墨燃えかすからこう絵筆になっていったりっていうことも考えられると思うんですが、
はい、
今近藤さんが取り組まれている取り組みで、まあ、面白いって言っちゃうと語弊がありますけども、はい、興味深いシベリア火災についての活動というのをなさってるんですよね、
はい、
どんな活動なんですか。
そうですね、 難しいんですけど、はい、というのは私があのこの火災について知ったのは3年前、うん、あの2017年の夏に、はい、その1年間ロシア巡回展をして帰ってくる途中、はい、あのノボシビルスクからウラジオストックへシベリア鉄道で、うん、あの行くときに延々とこう夜あの炎の壁があってこれは何だろうなって思って、はい、で聞いたらあの火災だって聞いて、あ、森林火災って、うん、その長いですよ、あの数百キロにわたって、
はい、
あの10時間ぐらいこう走ってる間中燃えてる壁がつながってるんですよ。
シベリア、いわゆるシベリア横断鉄道で走ってる間、
はい、走ってる間
ずっと炎の壁があるんですか、
はいはい、夕方気がついて翌朝まで燃えてました。燃えてるって同じ場所にいたわけじゃなくて走り続けてる間、その、あの脇を、ただ防火帯があるので、
はい、
あのまあ、しょっちゅう山火事があるので100メーターぐらいの先にこうまでこう木が生えてないんです。そのおかげであの鉄道には火が回らないんですけど、そういうところをずっと走っていて、あ、そういう火事があるんだということをその時知ったんですけど、帰ってからあのたまたまドキュメンタリーであのパラシューターという、
パラシューター、
はい、あのシベリアあの火災を鎮火するための組織があるんですけど、パラシュート部隊で飛行機で降りて、あのパラシュートで降りてそこで消火活動をするあの軍に所属しているらしいんですけど、あのロシアの消防隊があるんです、はい、まあ、命がけですよね、うん、で道具はほとんどあの簡素なもので、その防火隊をスコップとかあのブルドーザーでこう切り開いて、これ以上延焼しないように幅をこう開くというその作業をするんですけど、まあ、大変なあのお仕事で、それでも消火率は1割ぐらいで、あとは自然鎮火で、その時そのドキュメンタリーはその10年前の10年というかあの2009年に制作されたものの再放送だったんですけど、当時でも2000年を超えてから急激に火災が増えて範囲も増えて、
増えてるんですか、
あの2000年以前はあのすごく少なかったのに急激に増えてきて、当時でどれだったかな、3万件ぐらいだったと思うんです。
3万件、
はい、で今はあの6万件
6万件、
はい、あの1年間でですね、はい、あるんですよ。1日に何回か同時多発的に起きているということなんですけども、それぐらいあの急激にあの森林火災というのは回数が増えていて、でその焼失面積もまた増えていて、あの私がそれを調べ始めたのは今年の7月なんですけど、7月にその先ほどお話した1年間こう巡回展をした時に取材をしてくれたあのテレビ局や新聞社の記者たちがメールで送ってくるんです。
あのその様子、
その、はい、火事だっていう話が来たのは7月の初めで、実は火事はもっと前から燃えてたんですけど、それは最初あったのは南モスクワの方だったんですよ、シベリアではなくて。でその後でその記者の人があのことは忘れてくれってメールが入ったんですよ。いや、どういうことだろうなと思って、はい、ちょっと忙しかったんで7月の終わりぐらいまでちょっとこのことをほっといたんですよ、うん、そうしたらいろんな記者があの送ってくるわけです、記事を。でそれは今度シベリアの方の街に移っていって、はい、でインターネットで検索したんですね、あのシベリア森林火災って出てこないんです。その昔の2016年17年の情報で出てこなくて、これはどうして出てこないんだろう。
最新の2019年版が出てこない、
出てこない、
はい、
で困っていて、であのこういう時はあのその気象観測衛星の中で森林火災を専門にあのチェックしているコペルニクスというのがあって、そこにアクセスするのが早いということは周りの人から聞いて、出てきたのはタイトルが、はい、あの北極圏広域同時多発火災っていうのが出てくるんです。その中の一つにシベリアが出てくる、
うん、じゃあもうシベリア火災っていうよりも、
もうあのアラスカもカナダもあのグリーンランドも燃えていて、でシベリアの他にあのサハ共和国っていうのがあの極東の北の方にあるんです、ロシアの一角に、はい、でそこはシベリアとは別区間で燃えていて、で、あ、これはすごい火災なんだって思って、でなんとか取材に行きたいと思ったんですね。でただあのロシアも、まあ、自国のそういろんな問題を外に出したくないっていうのがあって、あのなかなか情報が入ってこない。であのテレビ局の人たちは取材に来い来いって言うんだけども、それだけでは現場に行けないので、 どうしてもそのロシアの有力者が必要だということで、いろいろ調べて、それでようやくその消防隊で功績を挙げた軍の高官の人とコンタクトが取れて、でその人が保証するからということで、10月に取材に行きました。
ニュースになってましたもんね、2019年、まあ、僕らシベリア火災って思っちゃってましたけども、はい、北海道と同じ面積8万平方キロメートル燃えたとかっていうのを呼びましたが、はいはい、あれはそれでも一部、は
い、正確な焼失面積っていうのはなかなか出てこないんですよ、ね、衛星では出てきてるんですけども、うん、衛星で出てきている部分をどこの衛星が発表するかによって違うんですよ、ね、でそこにいろんなこう配慮があって、うんうん、っていうのはまあ、ロシアに限って言えば当初出てきたのはグラスノヤルスクとか向こうの方が出てきた時に、うん、メドベージェフという首相が、はい、森林のなんていうか不法伐採の証拠隠しのために、うんうんうん、隠しのために放火した可能性があるという発表だったんです、うんうんうん、それでそちらの方にこう焦点が行ったんですけど、当時というのはモスクワで市会議員選挙があって、最近こうプーチン政権の勢力が弱まってきていて、そのいろんな選挙のこうゴタゴタが主題になっていて、シベリア火災というのは割とこう頻繁に起きるんで、まあ、ほっておかれたんですね。その後今年は特別だということが分かって、それは全域に広がった、ロシア全土に広がったんです、はい、こんなことは今までなかったんです、ね、それで慌てて記者の人たちにも責任があって、情報が市民から入っていたのに別なこう政治テーマが中心になって、発信が遅れてしまったということが背景にあったんです。でその後も今度プーチン大統領は判断で軍が出動して、輸送機を全面改良して道のタンクを取り付けて空からの消火活動をして、それでようやく鎮火したんです。でそれはとても珍しいケースなんですね。軍が出動する、軍というのは普段 の, 消火隊とは別に空軍が全力で支援するというのは、その後アマゾンで燃えた時もやはり同じようなパターンで大統領が後手に回って後で軍を使って消火活動をしている。でそのような状態でどこの場所でも今はこうその規模が大きくて、あとその今までのやり方で消えていたはずのものが単にそのこう消失面積だけでなくて、その風が加わったり乾燥度が高まったりすることで被害が拡大していて、で私もシベリアシベリアってこう言ってる間に、実はそのシベリアの調査をしている間にアマゾンも燃え始めていて、でアマゾンは実はブラジルの方がいろんな大統領の問題があって出るんですよ。実はボリビアも燃えている。で同じようにベネズエラも燃えている。で、インドネシアも燃えていて、でアフリカのコンゴ盆地もコンゴ共和国だけではなくて近辺も燃えていて、でマダガスカル島も燃えていて、もう北極圏だけではなくていろんな国が燃えているんです。
そんなにあちこち燃えてるんですか今。
それは国連も出してるんですよ。日本には特なかなかニュースがこう総合的に入ってこない、比較的消極的な拾い方をしていて、まあ、それはいろんな事情がテレビ局、放送局にあると思うんですけど、なかなか国際報道ニュースを見ない限りは地上波ではなかなか見ることが少ないですね。少し最近オーストラリアの問題があって、広まったんですけど、ただこれはやっぱり一部ですね。本当に森林火災に関しては情報がすごく少ない、入ってきにくいという情報があります。で私はそのシベリア取材が終わってすぐに取材中に今度北極圏からの依頼があって、北極圏でアートレジデンスという世界の芸術家を集めて、そこでこういろんなイベントをやる企画に呼ばれて、で行ったんですけど、そこに集まったのはグリーンランド、アラスカ、それからイタリア、オーストラリア、全部そのこの温暖化と水害の被害の、あと火災の影響があった国で、一番面白かった、一番面白いというか一番興味があったのはこれグリーンランド。グリーンランドは岩と氷で森林は少ないんです。あるんですけど、で森林火災って今までないって言われていた国なんです、 北の方にあって氷で閉ざされてるんで、でそこが今燃えていて、で今鎮火してるんですけど夏の間燃えたんです。でなぜ燃えたかというと岩盤の下の泥炭が燃えたんです。
泥炭が燃えたんですか。
でそこは凍ってるんで普通は燃えないんですけど、うん、あのやっぱり夏に高温化であの土の水分が抜けて火がつきやすくなっていて、どういう理由であの失火したか分かんないんですけど、あの森林火災の場合は地上からその消火活動ができるんですけど、岩盤の下にの火災というのはあの人間が消すことができない。
地面の下が燃えてるんですもんね、
はい、だからこう伝わってこういくの で、うん、でそれは自然沈下を待つしかなくて、で冬が来てようやく止まったんです。でこれはとてもあの科学者も驚いている現象で、かなりもう地球高温化が深刻化しているという、まあ、あるあの証明になっているのかなと思うんですけど、ただ今いろんな意見があって、こう、まあ、有名なのはあのグレタ・トゥンベリさんが、はい、あの国連で発言して、うん、その国連の事務総長もあれだけこうあの真剣に世界に問いかけても反応はやっぱり鈍いんですね、うん、今まで国連の事務総長がそういう緊急事態 の、うん、あの呼びかけをしたら少なくともメディアはそれを取り上げて、うん、あの第一番の放送をする。あの日本は特に国連主義と言われて、はい、国連に資金提供していて、そこ の、 あの理事国あの決定権のある国になりたいとこういろんなこう運動をしている国でもなのに、事務総長の話を報道しない、このこうなんて政治的な状況があって、うん、あのこんなに今深刻になっている。でグレタ・トゥンベリさんも批判する人もたくさんいて、うん、温暖化そのものを否定する人たちもいますし、あの CO2 の問題もあの、まあ、否定される科学者もいるような難しい状況がある中で、じゃあ現実はどうなのかというと、こんなあの火災だけではなくていろんな問題が今あの気象に関わる問題が出てきていて、あの今あの武漢 の、 あのコロナウイルスの問題が出てきている時も、あのどれぐらい情報が私たちの方に入っているかというのと、コロナウイルスとじゃあその温暖化の問題は全く別な問題なのかどうかということもつなげてこないですよね、うん、あのでもあの国連が発表しているあの COP25 までの、 あの報告書、はい、あとあの IPCC ですか、はい、そこの報告書にももうずっと書かれていることがあの続けて現実になってきている。その中で見たらコロナウイルスの問題もあの決してあの突然偶然に出てきたものではなくて、あの来るべきしてきた問題、
気候変動の中の一つの一環として捉えられることができる、う
ん、はいはい、そこをつなげない、みんなつなげないんですね、うん、いろんな問題の、そこに今大きな問題があるのかなと思ってます。
連鎖的にいろんなことが起こっていきますもんね。例えば火災が起こると当然煙が出て煤が出て、はい、でそれが今回特に北極圏であることもあって、はい、北極の氷に付着するじゃないですか、はい、そうすると黒はあの熱を吸収するので、はい、また氷が溶けてっていうことが起こるし、ね、はい、二酸化炭素も放出されるし、はい、負のスパイラルが続いていってしまいますよね、はい、どっかで歯止めをかけるようなことをしないといけない。我々、まあ、一般人は、まあ、できるだけ環境に負荷をかけないような、はい、製品とか生活っていうのを盛大にもこう文明を手放してとか僕は思わないんですけども、でもちょっとずつちょっとずつやっていくことで変えられるんだろうし、芸術家の観点からも今回その炭に関連してそれを画材に使ってという話を聞きましたけれども、はい、
あのそのシベリアに行ったのは、はい、一つは、まあ、現場を本当に見るということが重要なので、うんうんうん、あの情報と理論だけではなくてやっぱり現場を見たいっていうのがあって、はい、で行ってきたんですけど、まあ、もうその時はお金もなくていろんな人にあの資金援助してもらって安保してもらって行ったんですよ。でそれだけでは資金だけでも行けなくて、やっぱり内部に協力者がいないとなかなかあの現場って入れなくて、特にあのロシアのようなあの国だと仲がいいようでいて、やっぱりまだまだ国境の壁はあるし、うん、報道の壁は厚いですから、それをあのいろんなところから協力してもらってあの行くことができたんですけども、まあ、見てびっくりですけども、それをじゃあ どんな風見てといっても飛行機で見るのと、はい、こう車で行って現場に見るのとまたそこから先が深いですから、その取材はすごく大変なんですけど、まあ、実際に見て現地の説明を聞いてこれをなんとか外で出したい外に、はい、出そうもないかということで炭を持ってくるのが一番でインパクトがありますから。
そうですね、物現物ですもんね、
はい、でこれをなんとかこう伝える道具に使えないかということで、うん、まあ、こういう保護団体画家の人たち道具として使えるということがあって、ただその画家だけではなくて、ね、一般の人もその見た時に感じること、インスピレーションってすごく大事ですし、触ってみるということも大事なので、うん、現物を持ってきたんですけども、ここだけなくて私もいろんなところで講演をしながらその炭も並べて、うん、作品も並べて写真も提示してるんですけど、写真はやっぱりインパクトがありますから、うん、まだ国立で1回しかやってないんですけど、これからまた、はい、その企画も続けていきたいと思っています。
深くてその炭を見たり触ったり、
はい、そして写真も見てもらって、はい、火災現場がどんなであるか、でまた明日ちょっとここで講演をするんですけど、はい、消防士の人からもらってきた画像、火災の画像も一緒に見てもらおうかなと思ってるんですけど、向こうはちょっとねすごいですよ、なんかこうなんていうんだろう、独特の雰囲気があって、はい、こう今年、あ、去年すごかったんでたくさんボランティアが入ったんですよ。でもそれをこうオーガナイズできなくて、はい、うまくその人たちを使えなかったんで、去年火災が終わってから若者たちがどんどん本当にこう国の危機に集まるように消防隊に集まってきてボランティアで、で今年また起きるだろうということを前提に訓練をしてるんですよ。で今度はそのパラシューターではないけどパラシュートかもしくはヘリコプターで投入されるんですね。これまで道がないですから、そういう若者たちがもう志願者がたくさん集まって訓練を受けてるんですけど、ただ道具がないので彼らに与えられるのはその防火用の服装とスコップなんです。それでこう人海戦術で道を切り開いて防火帯を整備するような、おそらくそれでは消しきれないだろうと、
間に合わないんですよね、
はい、おそらくもう空軍も今年は準備をしていると思います、去年以上に。そういうのは世界に出るとその緊張感って伝わってくるんです。もう後がない。今こういろんな国連の会議でも5年後10年後という話をしてますけど、おそらく毎年自分たちの街がそばにあったら自分たちの問題ですから、その緊張感って全く違うんですね、そこに集まってる人たちと。でまたその火災が全てではなくて、この問題のこうどこかこう詰めていった時に解決方法というのは今こうみんなでこう環境問題を考えて CO2 削減に努力しようということと、この時間の流れっていうのは随分開きがあって、国連が言っているのは科学的な部分で提唱していて、あと前は30年後だったはずなんですけど、今は10年間にこう的を絞ってますけど、現実にこう歴史を見ていけばそれは科学的な根拠は10年後になくなって困るという話で、もっと軍事的な行動は早いですから、おそらく3年5年の間にはものすごいこうこの資源の取り合いやら権利の取り合いというのが始まる。それに対してじゃあ自分たちがどうするのかというときに、科学者だけの問題ではなくてやっぱりこういう芸術家であったり何か表現者の人たちがいろいろな方法を探らなきゃいけない。これをこう突き詰めていったときにじゃあどういう手段があるのかなってなると、やはりこうそういうこう物理的な争いをするのか、もっと前に理論的にみんながこう理解し合って解決策を取るのかという、そういうこうどこかで私たちがこう選択をしなきゃいけない時がおそらく今年とか来年とか、そんな10年後の話ではなくて 数年の中にそのチャンスがあるんだと思います。それはまあチャンスなのかどうかも選択の結果によりますけど、
近藤さんの戦いはもう始まっている、
ね、戦いなんてかっこいいもんじゃないですけど、
今回 の見せていただいた作品も、はい、のシベリアの墨で描かれてるんですか。
そうです、もともと絵を描いたのは7年くらい前なんですね。
今回見せていただいたのはフクロウが飛び立っててですね、
はい、
あの絵、
はい、でロシア巡回展の時もあの絵も出品してるんですけど、うん、その時はまだ背景がもうちょっとこう、うん、水墨画独特のこうイメージをこう流発させる、うん、こう
抽象的な感じ
に、そうですね、はい、簡素に背景は描いていたんですけど、うん、その絵の背景の部分を今回シベリアで持ってきた墨で描き加えたんですけど、でちょっとその緊迫感というのがそういったものを出したいなと思って描いてみました。
僕戦学被災で全くお恥ずかしいんですが、その絵をパッと一目見た時にうわ重いって思ったんですよ、
はい、
なんか、
はい、
絵自体の質量もそうだし、訴えかけてくる圧がものすごくって、はい、うわすごい重い絵だなと思ったんですが、はい、もしかしたらそういう影響もあるんですかね。
そうですね、強くばいいとか重ければいいということではないんで、はい、本当はその強弱であるとか、うん、あと、まあ、ライフワークの中でその重い絵もあり軽い絵もあり、うん、でこう優しくこう言葉を発するときと強く、うん、言わなきゃいけないときあると思うんです、はい、で今私たちがどういう選択肢でその表現をするかということと、受け止めてくれる人がどういう人たちなのかと思って、その方法は様々あるので、やっぱり一人の発信ではなくてたくさんの人が、発信する、そのいろんな方法でいろんな強弱をつけて、することでこう伝わってくるものが強いと思うので、今はもう一人の芸術家であるとか一点の作品ではなくて、やっぱりこう大勢の人がいろいろなこう感性をこう消化させたこう発信をしないといけない、まあそういう一人のロックシンガーがロックを歌うのもいいんですけども、もっと大勢の力が必要なだと思うんですよ。で受け入れる側も選択ができるような、その中で一つの流れバラバラではなくて、この問題をしっかりと認識できるような、そのためになんか本当はこの芸術ってあったんじゃないかなって、芸術はこうやっぱり進化して変化していくものですから、1世紀前に評価されたものと今次の未来にために必要なものというのは少しこう違いがあって当然だと思うんですね。だから私がこう日本画であるとか公募展であるとかということではなくて、そこにこうもう少し複合的なもので、この今本当にもしかしたらもうこの先がない危機にみんなでやれることってたくさんあるなと。
昨年近藤さんがおっしゃった中でとても印象的だったのが、絵とか芸術って作った人で終わるんではなくって、鑑賞者、味わう人間がいて、それでようやくこう一つのものとして成立するんだっていうのをお話聞いて、ああなるほどと思ったんですが、今のお話もそれにこう通じてくるような感じがしますね。ただ単にこういうもので書きましたとか、こういうことを訴えたいですではなくって、受け止める側がこういうことを言ってんじゃないかなとか、こういう感じ方するよっていうのをまた発信していくっていうのも、芸術の生きてる芸術ということになるんじゃないですかね。墨、はい、ということではですね、はい、先ほど私お土産をいただいてしまいまして、はい、この可愛いフクロウが、
はい、
こう袋のマスコットと、はい、これは何ですか、黒い、
これはシベリアから持ち帰った、
これが
木片という墨の破片です、はい、
フクロウプロジェクトって書いてありますが、
はい、
シベリアから持ち帰った木片でフクロウのマスコットを作り、
はい、
それと一緒にシベリアの木片が発見されてるんです、
はい、
これいろんなところで、
はい、これから配っていこうと思っていて、はい、これは太田さんにサバちゃんってつけてます、
はい、太田さんってのは太田美奈子さん、
はい、太田美奈子さんにちょっとサバちゃんの説明を
サバってロシア語ではフクロウっていう意味なんですけれども、 このフランス語で元気っていう時にサバサバっていうでしょ、はいはい、I'm fine っていう意味なんですよ。だからサバちゃんイコール I'm fine ちゃんっていう意味で、まあ、これから環境問題を解決してみんな住みよい世界にしてなってほしいっていうそういう意味込めて。
リスナーの皆さんは、ね、突然びっくりしてると思うんですけども、あの私今ですね国立新美術館のロビーでですね近藤幸雄さんにお話を伺っているんですが、なんとですねもう一方いらっしゃいまして、画家であり修復家である太田美奈子さんにもお越しいただいて、実はずっとさっきから横でね、はい、うんうんながらお話を聞いていただいているわけなんですが、美奈子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
突然の参加になりました
が乱入して申し訳ないです。
裏にもこうシベリア大河の森からって書いてありますが、これをサバちゃんと名付けられて、
サバちゃん
太田さんもこの森林火災の、
ええ、そう、私もあの近藤さんからその木炭いただきまして、はい、今少しずつ作品を作っている状態です。
美奈子さんの作品もね飾られてましたね。
はい、
はい、ね、美奈子さんのはカナダガンでしたか。
私はカナダガン、私はアメリカの、アメリカを代表してここに出品しているので、アメリカらしいそのトピックで、でもなんというのかな、カナダガンって渡り鳥でしょ、うん、だから国境を越えるっていうこのテーマにもとても即してますし、うん、私自身が何回も国境を越えているのでとても親近感の湧く鳥なんですね。それになんかこの牧友会ということで炭を使った作品が多いので、やっぱカナダガンって黒っぽいモノクロの鳥なので、それも合うかなと思って。
その美奈子さんの作品も展示されておりますので、はい、ぜひとも皆さんもう、ね、絵を見て美奈子さんのこうサイトホームページと見ていただくと分かるんですが、書かれてるですねカナダガンと美奈子さんのイメージがすごく似てるんです。
顔が似てる
似てます、似てます。びっくりだわ。作家に作り手に似るんですかね、出てくるものって。
あ、いや僕は動物描くけど、どうなんですよね。
でもあのフクロウも僕近藤さんにイメージ似てるなと思いましたよ。
僕全然厳しくないからとあのよくねパグだって
パグは言われたりする
んですけど、
はい、はい、
パグだって言われましたね誰かに最近最近
はい、でもやっぱり内面から出るものを皆さん作品に落とし込んでると思うので、やっぱどうしても何かに似てくる、自分に共通したものが出てくるんじゃないかなと思うんですよ。シベリア火災のことに興味を持たれたり環境問題にこう取り組んでらっしゃるから、やっぱりそれが作品に現れてくるし、はい、そういった取り組みが出てくるじゃないですか、ね、
いや取り組んでいるほど取り組んでないんですけど、悩んでばっかりいます。はい、
その悩みも作品出てくるわけじゃないですか。
出ますね。
悩んでなかったら作品出ないですね。
本当に、ね、毎回どうしようかなと思いながら生きてます、はい、
どういうところからスタートするんですか。もうせっかく芸術家がお二人いらっしゃるんで、もうぶっちゃけて聞いちゃいますが、どっから作品作りでスタートするんですか。ほら小学生中学生とかって日本の絵画教育だと、うん、テーマ与えられてこうやって描きなさいって始まるじゃないですか、はいはい、でも芸術家ってそうじゃなくって自分の好きなところからスタートするわけですよね。
いろんなパターンがあると思うし、例えば私はこの美は国境を越えてってお話が来た時に、じゃあ国境を越えるテーマは何だろう、そういうところから始まったし、でも自分からこう書く時もあるし、ケースバイケースですよね。でもなかなかの画家として、画家としてこう収入を得ていくには、自分でこう展覧の場がなく好きなものを描いて入れればいいんだけれども、まあ、実際までそういう時もそれは少ないので、誰かのオーダーがあったり何かのテーマを与えられて、そこで描くことが私は多いですね。
昔の芸術家もそうですもんね。どっかの貴族からオーダーを受けて描いて、それが後世に残ったり。
だからその中で、その依頼を受けた中で、その中でこのリミットがある中でどれだけ自分を出せるかっていうのが画家の勝負どころじゃないでしょうか。
そうかそうかそうか。そのリミットも何もなしだったらただの趣味になっちゃったり。
そうですね、うん、趣味とは言わないけれども、なんかこうこの展覧会の展覧会の中でこうメッセージ伝えたいわけでしょう、そのオーディエンスに、うんうんうん、そしたらもうなんていうか、それをどういう媒体で私がメッセージを伝えやすくしてあげたいかみたいな、そういうサポートの気持ちもあるし、
こ 近藤さんやっぱり去年おっしゃってましたけども、画家になること、芸術家になることは簡単なんだけど、画家にで居続けることっていうのは難しいんだっていう話をされてましたが、はい、そういうところになってくるんですね。
そうですね、まあ、去年のことちょっと僕も考えの中でまたどんどん変わるんですけども、こう画家ってこうもう、ね、自分僕は画家ですって言ったらそこで、うんうん、画家になるんですけども、何の証明もいらないですから、じゃあ何をしたいのか、画家になって何をしたいのかっていう時に、絵が好きだからって、うん、それはそうなんです。絵が好きな人がみんな画家になるわけではないですし、で画家になりたいと思っても なれない人もいれば、なりたくないけど画家になった人もいるかもしれない。僕はどちらかというと後者の方なんですけど。
あ、そうなんですか。
画家になりたいなんて思ったことは一度もないですけども、なんか絵を描いていたらこういう仕事を続けていたというなんですけど、今でもまあ、大学に入った時にもう僕よりもこういう才能のある人、優秀な人いっぱいいるんですよ。でそういう中で自分のこう考えの甘さだとかこう考えて、でまた絵の勉強していくと、そうい う, こう歴史にこう連ねている人たちがもうものすごい努力をして、ものすごい研究をして作品を作っていくわけですね。でなんか自分がこうなんかただちょっと絵が上手くなりたいなみたいな気持ちで美術大学に入って、もっとこう血気盛んな先輩たちがいる中で、あ、いやこんなにすごい世界だったのかっていうのを思ったんですけど、ただまあ消去法もあるんですけど、まあまあ、大学出てすぐに何か就職しなきゃいけないという、まあ緩い時代だったので、今のようにね、もう1年前2年前から就職活動するんじゃなくて卒業してから考えようみたいな時代にいたのと、そういういろんな価値観の変革期にあったって大げさかもしれないんですけど、まあ、戦後が一つあったと思うんですけど、その後高度成長の終わり頃だったので割と緩かった、今のようなこう就職活動をしなくてもいい時代で卒業してから考えようかなみたいな人が多かったんで、だからアルバイトしたらフリーターでされる時代 でこうそんなに一生懸命就職活動をせずに、まあ、何年かして考えようみたいな、そういう中で同時にも絵を描いていっていて、絵で食っていこうとか、絵で何か強い表現しなきゃいけないものがあるというふうに考えてなかったので、途中までは本当にこう甘い考えというか、なんとか食っていければいいかみたいな感じだったんですけど、やっていくとやっぱり、ね、だんだんこう逆にこう画家とはこういうもんだとか芸術とはこういうもんだというんで、そうでないことをやってるとこう厳しくこう言われるような、まあ、特に日本はこう公募団体っていうのがあってこう組織に属すると、そうするとこう一人前のようなこう評価はされるんだけど、そんなに魅力を感じなかったの、公募団体に出品してる人たちが、じゃあ本当に感動する仕事や自分が生き方が納得しているのかという部分で、こうあんまりこう見本になるこう、まあ、失礼な先生たちも社会もなかった。だからそんなに今でもどこか美術が何かすごいとは思ってないんですよ。その中ですごくなるのはやっぱり見る人がいて、それをこう受け入れてくれて、その人がそのことによって何かこう影響が受けて、何か芸術家にならなくても他のことでもなった時に初めて美術や芸術は価値のあるものになるけど、それを使ってただお金儲けをするだけ、ただ何かこうイベントを盛り上げるだけっていうのは、いっぱい今広いこう選択肢があってできますから、美術ってなんだ芸術ってなんだっていう時に、なんかこうつかみどころがない そこでこう権威主義みたいなものや組織がこう出てる日本っていうのがちょっと苦手だったんですね、僕は。それもあってすぐには画家にもなれなかったし、海外へ出ていろんなことをしてるうちにこういつの間にかこんなふうになった。
今お話伺いながらね、はい、じゃあ近藤さんが画家になってなかったら何になってたんだろうなってことをぼんやりと想像してたんですよ、
はい、
旅人かロックシンガーになってたんじゃないかな、ボブ・ディランみたいな感じで。
音痴なんでダメですけど、ただ、人間って何かこう運命って大げさなんですけど、どこかでいろんなものと出会った時にそれでこう関わっていくっていう。僕は画家になったというよりも画家をこう一つのこう生きる方法としてそこにこうたどり着いただけで、画家になることが目的ではなくて、画家という仕事を使って自分がこうやらなきゃいけないことをもうちょっと進めていく。どこまでできるかわからないけども、ですからこうなんでしょうね、自分のこう心の中から感性の中から湧き立つ表現をしているわけではなくて、入ってくるものをこう整理した時に結果として何かが出てくる。あんまりこう芸術的な作品ではないような気がするんだけども、関わりの中で生まれているような感じがして、以前ならこう美術品というのはすごく大事にして美術館に飾るものだったと思うんですけど、今はその美術品は朽ちていってもいいと思って、もう世の中に溢れていて、この美術品を保存して保護するために巨大な美術館ができて、予算を使って、でその外では餓死する人がいるような社会であってはいけないと思うので、美術品も食べられるものなら食べればいいと思ってるので、それぐらいこう使うものであって飾っておくものや権威を維持するものではない。過去の20世紀までのこう美術の歴史というのはやはりこう権力のある人、財力のある人がこう楽しむものであり、そういう人たちが集まる社会に存在していて、そうでない社会には縁のないものだったけれども、今はみんなに必要なものだと思っていて、これをどうやったら使えるのか、で使い古して捨てられてもいいなと思うんですよ。ボロボロになったらどうせまた次にまた出てくるから、自分のものを大事に美術館に飾ってもらうんではなくて、十分に使ってもらってご苦労様でいいと思って、使ってもらえるものであればいいなと思うので、そこから僕の作品は触れるとか、いろんなこう条件を超えてどなたでもこう使えるものにしたいなと。
じゃ美術作品って言っても時の流れから外して置いておくんではなくて、人間社会の中で人々の間で新陳代謝していく、はい、そういう作品が近藤さんの、目指すというか、はい、近藤さんの作品であるという、
はいはい、
そうなんですね。そんな近藤幸男さんの作品、それから太田美奈子さんの作品が展示されております美は国境を越えて、主催国際墨友会がやっておりますが、国立新美術館で2月の3日まで開催中です、
はい。
近藤さんもですね、今朝なんと4時まで起きていたという、その状況でインタビューしちゃっていいんだろう。負けないように私もですね、睡眠時間削ってでもなんとか編集して来週配信に間に合ったいと思います。本日は長い時間近藤さん、太田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでございまして、下平さん、
はい、
昨年に引き続き今回もですね、
うん、
国立新美術館のロビーのベンチというシチュエーションで、
うん、
実はもう後ろの、ね、ノイズでわかりかもしれませんけども、
うん、
どっかに部屋を取ってとかね、そう日本画家の大家すごい先生今年もね、受付の方々からですね、近藤先生とかね、はい、呼ばれてたりね、
うんうん、
そこでねベンチに座らせてねほうほうとって聞いてくるね。途中でねあの女性の声がね、
うん、
入っていた。そこでもちょこっとご紹介しましたけども、
はい、
あの方ですね太田美奈子さんとおっしゃいまして、
うん、
太田美奈子さんもね第147回で、ご出演いただきました。
はい、
絵画のね修復をやってらっしゃり、うん、でご本人も画家として活動されてらっしゃるこの方もね、はい、アーティスト、
うん、
でね今回のねその美は国境を越える展、
うん、
これでですね、賞を受賞してるそうですよ。あのね
は
ぁ、シチュエーション的にはですね僕が真ん中に座って、うん、両サイドにね、うん、そうい
ったなんという贅沢な、
もうねそんな環境でねお話を聞いてきたわけですよ。
はいはい、
ね、しかもねこれこの後ね有料版の方でお話ししようと思うんですけども、
うん、
本人のね、
うん、
解説付きでね作品を鑑賞できるっていう、
あ
こんな贅沢ありますか。
至福ですね。
そうなんです。そしてね近藤さんにはね、
うん、
去年お話伺ったんですけども、あの夫婦円満の秘訣とかね、
は
い、
うん、
そういった話もね去年聞いたんですよ、
うん、
で今年今回のインタビューでねその続きというかですね、夫婦円満の秘訣やったらどうなったかっていうね、そういった話が、はい、いや円満なんですよ近藤さんご夫妻、はい、もう喧嘩もしたことないっていうぐらい本当にねお一人夫婦なの、
うん、
だけどもですねインタビュー始まる直前にある出来事が起こりまして、
うん、
あ勘違いなさらないようにしてくださいね。近藤さんと太田美奈子さんはご夫婦ではありません。
あ、はいはい、
全く別です。で近藤さんと近藤さんの奥さんとの間にちょっとですね、
はい
はい、面白いことが起こりました。そちらはですね有料版の方でお話をしてみたいと思います。
はい、
まあね、美術っていうとね普通はこう秋だったりね、
うん、
美術の秋なんて言いますけど、まあ、美術関係なく年がら年中ね、はい、
うんうん、
美術って身の回りにあるもんですから、
うん、
ね、そういった美術ご興味ありましたらば、そんなプロジェクトにはね、そんな美術の時間という番組ありますので、
はい、
そちらも聞いていただいたりして、
うんうん、
で、番組へのメールとか感想とか、ね、はい、美術関係を向こうに送っていただければいいので、ね、こちらは、近藤さんのインタビューのメールもですね、感想もですね、うんうん、お前またバカなとこやってんなと、まだよと、いう感想を寄せていただければなと思っております。それじゃあですね、はい、下平さんからそういったメールアドレス等をお願いします。
はい、この番組そんな居雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんな居のつく番組は他にもそんなことないっしょ、そんな理科の時間 B、そんな美術の時間と3番組あります。そんなプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんなプロジェクトの各番組は、audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には、通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方は、ぜひ登録してお聞きください。そんなプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんなプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
今週ね、あまりにも下平さんの声を聞く機会が少ないじゃないかと、ね、
うん、
いう方はですね、繰り返し今のところを聞いていただくか、はい、これを機にですね、オーディオブックさんに登録いただいて、有料版の方で聞いていただければと思います。それでは、無料版はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。よーし、いいんじゃないかな。
はい。
いや、今週はね。
いや、インタビューがね大変充実してるとは思うんですよ、
うんうん、
でもねおまけが本編かな何があったのかというのは、
うんうん、
いやもうね芸術家の方って面白い、
はいはい、
そんな話を有料版でしてみたいと思います、
うんうんうんうん